ふわっとしようよ。はい、皆さんこんにちは。今週もやってまいりました、パーソナリティのふわっとです。このふわっとしようよでは、さまざまなジャンルの方にお越しいただき、その方のご活動や魅力をお伝えしていく番組です。そしてこの番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。改めまして、パーソナリティのふわっとです。はい、皆様お元気でしょうか。はい、今日もね、素敵なゲストの方に来ていただいてるんですけども、前回天竺番の公演を主催された小松貴子さん、貴ちゃんがぜひこの方をねご紹介したいっていう熱い思いで、はい、貴ちゃん、秀金さんの紹介をお願いします。
ありがとうございます。もう秀金さん本当に素敵な方で、イベントの時にも、イベントの前ですかね、秀金さんに初めてお話というかした時に、秀金さん浜松来てくださいよって言ったら、秀金さん三重の方なんですけども、もう即答で行くよみたいな、ノリ軽っていう感じでフットワークがめちゃくちゃ軽い、秀金さんは元中学校の校長先生をされてた方で、教員歴もとっても長いんですよね。教員歴30年以上の、学校の先生をされてらっしゃって、うち教育委員会とかにのお仕事もされてた方なんですよ。なので、学校のこととか、あと子供さんに対する気持ちとかもとっても熱いですし、お話伺ってて、私はすごく、昔の教育と今の教育の話っていうのでも、昔ってこうだったよねっていう話が私がした時にも、なんかこう、ジャッジしないっていうんですかね。そういうところが私、秀金さんの素敵なとこだなと思いましたし、学校教育だけじゃなくって、いろんなお話、秀金さんとしていく中で、やっぱコーチングとか、秀金さんにしてもらったら、すごい生きやすくなるんじゃないかなと思っていて、学校の講演会の依頼とかも受付されてますし、もちろん個人のね、セッションとかもね、していただけると思うので、ぜひぜひ、秀金さんとのね、ご縁をつないでいただきたいと思っております。
はい、たかちゃん、ご紹介ありがとうございます。それでは秀金さんに登場していただきますけども、今日は旅の途中で寄っていただいてお話ししていただけるということで、秀金さんよろしくお願いします。はい、
はい、どうも、旅する校長秀金です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ですね、いつもね、リアルの声の時はね、見ての通り元中学校の校長ですって言って、どこがやねんっていうツッコミをもらうとこなんですけど、ちょっと今日はね、音声ということなので、そのつかみができないんですが先ほど言ってもらったように、僕はね、三重県で生まれ育って、今も三重県在住なんですが、教育関係学校の先生ですね、トータルで33年間やってきました。最初はね、小学校で3年間勤めて、でその後もずっと中学校で、中学校の教員として23年間やってきて、であとは市の教育委員会、県の教育委員会合わせてね、4年間お世話になった後、最後ね、また公立の中学校で、今度は校長として3年間勤めてきたわけなんですが、昨年の3月に、55歳だったんですけどね、早期で退職しました。残りね、校長としてはまああと5年、それからあとね、教員としてはね、今どんどんこう定年延長というのがね、計画的に進められている中で、僕たちの年代はね、65歳まであと10年あったんですけど、まあやめてですね、で今ね、まあ先ほどもお話ししていただいたように、全国各地ね、時にはね、ちょっと海外も行ったりとかしながら、いろんなところを、まあ旅して回ってます。主にね、まあキャンピングカーでね、寝泊まりしながら回ってるんですけど、まあ何してるかというとね、一つはまあ今本当にいろんな新しい学びの場っていうのがね、公的な学校以外にも いろんな人がねそういうのを作ろうっていう動きがある中で、うん、まあ、そういったところを見に行ってきたり、あるいはその教育とか学校とかね関係ない分野でも、うん、本当にねいろんな生き方考え方してるね素敵な人がたくさんいるので、まあそういう人にね会いに行ったりとか、まあいうことをしています。でね、今日もね先ほど言ってもらったように、僕昨日まで沖縄にいたんですけど、うん、沖縄でまずは PTA とかのねあの講演依頼があって講演してきて、でその後僕の仲間がね今言った天竺マンがね、うん、僕天竺マンと今いろいろ一緒にやってるんですけど、彼の、沖縄に作ったニュースクール未来笑いに行ってね、うん、ちょっとそこでも、講演もさせてもらい、お手伝いして、で今飛行機乗ってね帰ってきて今三重に向かう電車の途中でこの収録のために途中下車して今駅の近くのね外でちょっと震えながらはい、まあ、お送りしてるとこなのでちょっと声が震えてるかもしれませんけどそういう事情でございますね。ちょっと車の音もね気になるんだけどね、もしかしたらそういう雑音も聞こえてたらそういうことかなと思ってください。
はい、リアル感あっていいですね。はい、
はい、でね僕まあだから何してんのっていうのがね、うん、謎の今状態かと思うんですけどね、まあいろいろいろんな紹介を自分でもしてるんですが、まあ一番はね職業何ですかって聞かれた時にね、うん、答えるまず一番のパターンが、旅人ですって答えてます、うん、旅人って何ってよく聞かれるんだけど、同業者はねスナフキンと風天の虎さんですっていうことでお話してるし、でもこれ言うとね中学生とかにはね分かんないんだよねだから僕ね小学生中学生にはワンピースのルフィみたいに仲間を集めるために冒険の旅してますっていうねそんな紹介をしているところです。はい、でねなんでまあね、うん、その校長を辞めたのかっていうところがねおそらく皆さんも、お聞きしたいところかなと思うんですが、もうね、うん、学校が嫌で嫌でねもう辛くて辛くてねって、まあ、もちろん そんなわけないんですよ僕学校本当に大好きですし、うん、子供たちも大好きで、うん、今でもねやっぱり一番はなんか授業したいなとかね、うん、担任したいなっていう思いでいっぱいなんですが、でもね何もね時代がね変化しなかったら僕はそのままおそらく学校の中でより子供たちが自分の力を伸ばすそういう教育はどうしたらいいかなということで学校現場に居続けたと思うんですが、やっぱり一番はね僕すごくもう時代が変わったなっていうふうに感じてます。うん、今から変わるっていうよりももうすでに変わったって思ってて、うん、でそれはねもう僕たちが子供の時に生きてた世界と全くもう別の世界を本当に生きてるなっていうふうにまあ僕は思ってて、うん、でもねそういう変化ってこう少しずつ変わっていくからね、あんまりそんな実感ってないんだけど、うん、でも振り返ってみるとね例えば通信機器ね、今もこれ僕、うん、スマホを使ってね、うん、やってますけど、こんなん僕ら子供の時考えられなかったですよね。
うん、
うん、もうねほてして遠く離れたところでも、うん、もうね電話だけじゃなくね映像も見ながら、うん、もうテレビ電話のように会議ができたり、うん、それこそ海外とでもできる、うん、そんなんてね僕ら子供の時にね持ってる人ってね、うん、限られてたんですよ、
うん
うん、知ってます？持ってる人僕ねむっちゃね、うん、未来はこんなになったら僕もこういう人になって、うん、こんなやつを使いたいなと思ってたんですけどね、うん、その持ってた人はね、うん、例えばね、うん、ウルトラ警備隊の人指令とかね腕時計みたいなやつをねパカッと開けるとそこに映像が流れてきてね指令がやってくる。それからもう一つはねスパイ映画ですよね、うん、まあ、僕は007をよく見てたんですけど、うん、ジェームス・ボンド、
うんうん、
まで言うとミッション・インポッシブルの前の、うん、スパイ大作戦とかね、ああいうのってこう指令がビデオでね映像でボスから送られてきて、
うん、
今回のミッションだって言った後お決まりのね、うん、ちなみにこの映像はねこの後自動的に爆発するとか言って、うん、ボーンと爆発して消滅するってやつがね、
うん、
わあれむっちゃかっこいいな、あんな未来はあるんかと僕思ってたんですけど、うん、まさしくねもうそれ以上のものをね、
うん、
もう今子供でも持ってるっていう時代だったんで、うん、そこの認識がないとやっぱりね時代変わってるのに、その教育でも何でもそうですけどね、やっぱりそこにズレが出てきてるのかなって僕はまあ感じてます。だからこう学校教育も、うん、まあいろんな人がねやっぱりもっともっとこう改革変化が必要だっていうふうに まあ、誰しもそう思ってるんですけど、ね、それはね、まあ、ね、今親も思ってるし、あの先生たちも思ってるし、あるいは教育委員会とか文科とかね、あのむしろね、教育委員会とか文科はね、もうやっぱり時代の先をまず見なきゃいけないじゃないですか。だからね、もう20年ぐらい前からね、やっぱりもっともっと教育をね、変える必要あるよねっていうのを言ってて、で学校現場でもやっぱりそういうことを思っている先生がいるんだけど、うん、どちらかというと僕の認識ですよ。僕の認識としては、まだ世間がそこまで意識がなかったのが、やっぱりここ数年ね、一般の人も含めて、やっぱりこのままでいいんだろうかっていうのがね、やっとなんかそういうのがこう、意識が一般の人も含めて高まってきたかなっていうのが、まあ今僕が思ってるところです。でね、だけどやっぱり公的な学校がこう変化するにはまだまだやっぱり時間かかるかなと思うんだけど、それはね、一つはね、まあ、そういうやっぱり大きなもう組織っていうのは、あの、もういいとか悪いじゃなくてね、構造上やっぱりそれは僕は、あの、順番としてやっぱり時間かかるっていうのはね、ある程度まあそれはもうそうだろうなって思うのと、それからもう一つね、やっぱりね、現場にって感じるのは、あの、そういったところ以上に、ブレーキとなってるのはね、やっぱりこう世間の価値観考えと僕思ってて、例えば、こう、いろいろ新しい取り組みをしようとする、まあ先生たくさん見えるし、学校もいっぱいあって、で、うまくしてるところもあるんだけど、でもね、あの、イメージとしては、そういうのをすると、まあ、一定の一部の方々は、保護者も先生方も、あ、これからそういうのできるといいですよね、っていう反応はまあ、もちろんあるんだけど、でもね、大半の人は、あの、そこにね、こう、反対とかね、なんかそんなんではないんだけど、なんかそういうのがなんかできたらいいなと思ったとしても、自分たちそんなん見たこともないし、経験したこともないんで、でもそんなんどうやってやるんですかとか、そんなんうまくいきますかねっていう、まず疑問が出てきますよね。
はい。
ほいで、なおかつ、一つはね、いろいろ時代が変わった、生き方もいろいろもうね、いろんな生き方あるんだっていうのは知ってても、実際にそういう人が例えばね、お知り合いとかね、お友達にいっぱいいる人だったらいいんだけど、そうじゃないとね、なんかそんなのは聞くけど、それはでもなんか自分たちとはちょっと遠い都会の話ですかねとか、あるいは、もうちょっと先の、もう少し未来の話ですよね、みたいなやっぱり感覚の方がやっぱり多い。ほいで、なおかつ、やっぱり目の前にね、今子供たちが実際小学校、中学校通ってるとなると、まあ、まあそういうのも素敵かなとは思うんだけど、でもそんなんやっぱりまだまだ先のことだから、それよりもうちの子の高校入試大丈夫ですかねとかね。そのためにやっぱり、一点でも取れてなんかね、あの合格できるように、あのしっかり教え込んでほしいんですとかね。やっぱりそういうのはやっぱりあるじゃないですか。だからそうなるとね、なかなかやっぱり進まないんで、だから僕思ってるのは、やっぱりね、もっとこうみんなが、本当にこう時代が変わって、もう今すでにもういろんな生き方、考え方、働き方、もう今までと違うんだっていう認識を持つ中で、で、もちろんね、テストで点を取れるというような、そういう学力も、僕それはね、それですごく大事だと思ってるし、そういうのがね、あって、からあったら絶対それはもう武器になる、人生を幸せに過ごすためには絶対あった方がいいんだけど、だけど今までと違うのはそれだけあればまあなんとかなるでしょっていう、もう僕は時代じゃないと思ってるし、それがなくても他の力をつければいろんな道が切り開けると思ってるから、だからそこだけって思ってしまうのは違うよねっていうのがまあ僕の考えで、だけどなんで今その、例えば不登校だとかね、そういうのも含めて、子供たちがこう、悩み苦しんでるのかっていう、僕なりの解釈はね、今言ったとこで、みんなね、願いは一緒なんですよ。お家の方も、先生方も、教育委員会も、文科省も、子供たちに幸せになってほしいな、ね、苦労してほしくないな、ね、自分の夢実現してほしいなっていうのは、みんな思ってるんだけど、だけどさっきから言ってるように、こう時代の今の変化をこう知らないもんで、だから自分が経験したこととかね、周りの人とかを見て、で、子供にどんなメッセージ与えようかなって振り絞って出てくる言葉が、まあ、とりあえず勉強は頑張っときっていう感じなんですよね。で、 で、でもね、大半の今やっぱり保護者や先生方は、そういうこともね、すごく、関心持って見えて、いる方が多いんで、言葉ではね、もう学校が全てじゃないよとかね、例えば不登校学校行ってなくても、もうそんなん全然大丈夫だよっていう方は、まあ、むっちゃ増えてるんですけど、でも、やっぱり気持ちとしては、あれ、うちの子、これ、高校大丈夫やろかとか、これ高校行かんだら、この先、どうやっていくんやろうとか、やっぱり知らないとむっちゃ不安じゃないですか。でね、やっぱり子供にはね、言葉じゃなくって、そういうね、お家の人や先生方の思ってる気持ちがやっぱり僕は伝わると思うんですよ。
はい、
で、それを受け取った子供たちは、ね、そういうのにまあ乗っかれてる子供はまあそれはそれでいいのかもしれないけど、そうじゃない子にとっては、あれ、僕今それできてないってことは、これも将来閉ざされたんかなとか、もう私人生終わったんかなみたいにね、思っちゃってる子も僕はたくさんいるように思うんで、だからまあ僕がしたいことは、まずは大人たちですよね、
はい、
特にまあお父さんお母さん先生方に、まずその本当にもう時代変わりましたよねってことをまあ一緒にこうね、共通理解したいなと思ってるのと、それからね、僕なんでだからこんなこと言えるかっていうとね、
はい、
僕のね周りね、もう言い方あれだけど変な人ばっかなんですよ。うん、普通ではそんなありえんやろっていうようなことをやって、でもそれで本当にね、周りの人もね、巻き込んで、ね、豊かに楽しく人生をね、生きている人たちがたくさんいて、で、その中にはもちろんいろんなね、ことを学ばれて、それを使って、活躍されている人もいるし、だけど、例えばそういう学校とかはね、全然その、小学校中学校も行ってなかったんだけど、だけどものすごいね、いろんな力を身につけられて、いろんな人を巻き込んでやってる人もいるし、それから最近やっぱり僕ね、出会うの多いのはね、小学生中学生で起業してる子結構会うんですよね、
はい、
だからそんな子も本当に増えてきましたよね。
うん、
だからそういうこともね、こう知るか知らないかっていうのがすごく大きいと思ってて、だからまずはやっぱりいろんな生き方があるんだ、いろんな人がいるんだっていうことを知らないと心から大丈夫だよって言えないし、知ってたら本当にね、ああ、でも全然大丈夫って本当に思えるし、それから僕は学校否定するわけでもないからね、この子は学校行った方が絶対いいよなとか、あるいはその子も自分のやりたいことをするために学校でこんな力つけてこんな資格取って自分のやりたいことがあるんだっていう子はもうね、学校でいろんなことを学ぶってすごくいいし、あるいは学校でやっぱり集団の中で揉まれていろんな経験するっていうのもね、ものすごく価値あるものなので、だから僕は学校教育もすごく大事やとは思ってるんだけど、もうこの子はでも学校行ったらしんどいだけやなっていう子もね、ほんなら別に学校にこだわらんと別に違うとこで勝負したらいいじゃんっていうのが本当に思えるから、
はい、
それで自分の関わってきた子たちもね、そうやって活躍してる子いっぱいいるから、だから自信持って言えるんですよね、だから僕は学校とか教育だけじゃなくて、全てのいろんな課題を解決するためにまず必要なことはやっぱり知るってことだと思うんです、
はい、
だからそれをまあ僕は特にこの今教育に関するね、関心が高まっている世の中が高まっている中で、さっきも言ったようにね、親の考え、学校の考え、それから行政の考えっていうのがみんな一緒なんだけど、でもね、やっぱりそれぞれのね、役割とか見てるものが違うので、そこはね、外の人からは理解しにくい部分ってやっぱりあるのよね。だから僕思うけど、これがやっぱり改革がうまくいくためには、
はい、
学校現場の先生の考えてることをやろうとしてることも分かる、
うん、
で校長先生がしようとしたことも分かる、
うん、
教育委員会がしようとしたことも分かる、でもちろん親とか子どもたちの気持ちが分かるってね、そういう人が僕出てこなきゃいけないなっていうのをずっと思ってて、でもそんな人っておらんよなと思った時にね、あ、それ僕やんと思ってね、僕の出番やんかと思ってね、なんか勝手にねそう思ったんでね、で辞めて今いろんなとこへ行こうってしてね、旅して歩いてるという、まあそんな状況です。
素晴らしい。なんか本当選択でき、自分で選択できる社会っていうのを作ろうとしてるんですね。
まあそうですよね。はい、うん、よくね、こう自己肯定感が今の子どもたち低いとか、
うん、
あるいは大人の人でもね、なんかこういろんなこと満たされてるのに、何かこう幸せ感がね、 こう感じられないという人がいるんだけど、うん、僕そのキーワードはね、やっぱり自分で決めてるかやと思うんです、はい、うん、言い方変えるとこう主体性を持って生きてるかとか、うん、自分の人生を生きてるかっていう言い方もよく僕するんですけど、とにかく、なんていうのかな、こう周りの状況とかね、世間の考えとか常識っていうのも、うん、それもちゃんと知った上でっていうのは僕それは大事だと思うんですよ、うんうん、でその知った上で例えば自分はこうやって思ってる、こんな気持ちがあるけど、うん、でもやっぱりこう全体考えると今はこうかなっていう選択もそれは自分でしてるわけじゃないですか、
はい、
だったらいいんだけど、うん、そうじゃなくってもうこうするしかなんか道はないって思う、例えばその高校行かなきゃもう人生ね、うん、言えるとか難しいって思ってると選択じゃなくってもう一択じゃないですか、
そうですよね、
っていうのはやっぱりしんどいですよね、なんか自分がそれじゃないと思ってるんであれば、うん、だけどそれが他にも道があるって知ってたら、うんうん、じゃあ自分は他で行こうかなと思えばね、
何
も問題じゃないじゃないですか、
はい、
うんうん、だけどやっぱり自分はそってして高校とか大学とか学歴を進む方向で行った方がしんどいとこもあるけど、うん、なんか得れるものがあるぞと思ってチョイスするならそれは自分の選択じゃないですか、
はい、
うん、だからねやっぱりね僕は知ることが大事で、自分で決断するってことが僕は幸せにもつながるし、うん、一番大事かなと思ってるんですね、うん、
そうですか、それで全国を飛び回ってくれてるんですね、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、なのでね僕は、まあ、だから全ては知ることから始まると思ってるので、
はい、
そのためにだからね勉強って僕むっちゃ大事だと思ってるんです、
うん
うんうん、だけどそれが与えられてするもんじゃなくてね、自分がつけたい力とかね、学びたいことがあったときに、うん、その教科書的な学びももちろんですけど、それ以外の学びね、いろんなことを僕全てが学びだと思ってるし、
はい、
もう生活とか趣味も含めてね、いろんなことから学ぶってことはまず大事で、あとは簡単なことで言えばね、例えば本読むとかね、
うんうん、
今やったら YouTube でね、いろんな情報を得るとかね、うん、そういうのもね、すぐできることやし、うん、SNS なんかでもね、情報いっぱいあるんでね、
はい、
そういうのも僕は大事だと思います。ただね、うん、SNS やそういうのってね、こう、自分で選択してるつもりでもね、
うん、
いろいろね、
はい、
その人の見てるものから、
ね、
おすすめのものが勝手にね、どんどんやってきて、
はい、
知らないうちにこう偏ったものしか見てないっていう危険性はあるんでね、やっぱり何を求めるかっていう、その自分の選択する力はね、いるかと思ってるんですけどね。
うん。
おいでね、一番僕、いろんなことを知る最強の方法は、
はい
は
い、
やっぱり僕、人との出会いと思ってて、
それ
まあ体験ですよね、実際の。
うんうん、
それに勝るものはないですから、だから、もう僕は本当にこう人生変えるのも、チャンス運んでくるのも僕は人やと思ってるんです。
はい、
うん、だけどね、子供たちもですし、大人たちもね、うん、でもそんな出会いってないですよとか、どうやって出会っていいか分かんないっていう人よくいるんですよね。うん、
はい、
でそこはまあ僕なりのいろんな考えあるんで、またね、うん、機会があったらもっとじっくり話したいんですけど、
はい、
でもたった一人の人と出会っただけでもね、
うんうん、
その人の奥にはその人の前いたらネットワークがあるわけじゃないですか、
はい、
うん、だから、うん、例えばね、なんだ、僕音楽もするんですけどね、
はい、
そういう音楽で生きてるミュージシャンとかね、うん、そういう知り合いが今一人もいないっていう人たくさんいると思うんですけど、
うんうん、はい、
例えばね、僕と知り合ったと。
はい、
だから、僕そういう、本当にプロでやってる人も、アマチュアも含めて、いっぱいいるんですよね、僕の周りに音楽やってる人。
はい、
そしたら、僕と知り合って、さらに深く知り合ったら、僕の友達ともつながる。そしたら、もう今までゼロやったのが、
はい、
ね、一気にもう何人ものそういう人と出会うから、もう一瞬にして変わるからね。
はあ、確かに。はい、
だから、やっぱり本当にそういうのを、まあ、伝えたいし、まあ、かといって、でいろんな人と出会うっていうのは誰しもそんなにできることじゃないかもしれないので、
うんうん、
だから僕の得意なところはいろんな人と出会ってつながるっていうことなんでね、だから僕は今やってることは、うん、
はい、
まずはいろんなところへ行って、うん、最初も言わせてもらったみたいに、うんうん、いろんな取り組み、新しい学校の現場とかね、そういうとこ見てくるし、いろんな人、いろんな生き方、価値観、ね、考え方の人とは会ってくるのをして、でそれを、うん、なんか例えば講演会とかね、
はい、
ワークショップセミナーで答えて回ってるっていうのがまず一番なんです。
うん、うん、
そうですよね、うん、まあ、なのでね、
はい、
今思ってるのはね、もう本当にね、ちょっとこのまた新しい年度が始まるので、
はい、
僕ちょっと47都道府県も全部回ってもう全部で講演もし、
はい、
ね、そういう、学校現場も見てっていうのをね、はい、まずしようかなと思ってるので、
はい、
また改めてね、
はい、
そういう主催者募集とかね、
はい、
あるいはそのどこかね呼んでいただいてね、
はい、
それこそまあ言ったら交通費宿泊費をどうするかっていうのが一番の問題なんでね、
はい、
うち泊まってもらっていいよとかね、
はい、
うちでご飯食べてってとか言ってもらえればね、
はい、
もう最高なので、またそういうのをねぜひ募集したいなと思っています。
で、
それから、僕さっきも言ったけど子供たちには本業ミュージシャンだって言ってきたんでね、
はい、
そういう日当たりも含めてライブ活動もしてるんですけど、
はい、
うん、だから公演の後に少し歌も歌わせてもらってとかね、そういうので、ね、まあ、トーク&ライブという形で、
うんうん、
そういうのもさせてもらってます、
はい、
でね、自分でやっぱり歌も作ってやってるんですけど、
うん、
やっぱり最近気がついたのはね、うん、歌で伝えてる内容とね、
うん、
公演で伝えたい内容って結局一緒ですよね、まあ、自分が、
うん、はい、
自分から作ってることだから、
そうですね、
はい、うん、だからもうそのね結局形が違うだけで、
うん、
どちらも同じメッセージかなと思うのでね、その両方していきたいなと思ってます。で、あとですね、
うん、
それこそ、もっといろんな、そういうの、人に出会ったり、いろんなこと見たいっていうね、要望がたくさんあるんで、僕ね、カラパリツアーっていうのをね、
はい、
今も、ちょっとクラファーもやってるんですけど、
はい、
で何かというとね、
はい、
固定概念とか、先入観の殻ですね、
うん、
卵の殻のような殻を、うん、パリンと割る、そんなツアーをしましょう、みたいなね。そんな感じで、
はい、
うん、まあ、国内もいろんな面白い学校をちょっと一緒に見に行きませんかっていうのも、また計画予定ですし、それから僕、去年ね、夏ずっとバリ島にいたんです、インドネシアの。
あ、そうでしたか。
バリ島もね、本当にね、面白いとこでね、で、そこも行きたいなっていう人たくさんいるんでね、
はい、
ちょっとまた夏に計画しようかなと今思ってるところで。
いいですね。
はい。
私行きたいです。
はい、またぜひね、本当にご都合合えばね、
はい、
ぜひぜひ。うん。ほ、はい、いで、まあ、とにかく僕はね、まずは子供たちのことをっていうのはね、今まで教育に関わってきたで思ってるんですけど、でも、そのためには、僕は、お父さん、お母さん、学校の先生含めね、うん、
はい、
周りにね、もっとね、こう、自分の人生をね、謳歌するかっこいい大人がね、
うん、
増えてくるのが大事かなと思ってて、
はい、
そういう人がいっぱい増えたらね、
はい、
多分、たち何も言わなくてもね、あ、僕も私もあんなになりたいって言うてね、
はい、
勝手に学び出すと思うんで、
ですね、
そんなね世の中を一緒に作れたと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、なんか今目の前救急車が走ってますけど、
あ、はい、
はい、
それではひとまずエンディングでお願いします。
はい、はい、
もう秀樹さんありがとうございます。熱い熱い思いをまだまだ聞きたいし、まだまだ伝え足りないと思うんですけども、また次回ぜひいらしてください。たかちゃんも素敵な秀樹さんを紹介していただきありがとうございました。はい、ですね、秀樹さん、お気をつけてお帰りくださいませ。
はい、
はい、ありがとうございました。本日は、はい、大丈夫ですか、他にまあ、あと30秒ぐらいありますけども。
はい、もう本当ありがとうございます、はい、まあね、とにかく本当にまずは全国行きたいなと思ってるんでね。
そうですね、
ぜひもうね、
はい、
少ない人数でも、
はい、
話聞きたいな、会いたいなって言ってもらったら喜んでいきますので。
そうですよね、
よろしくお願いします。
それとですね、秀樹さんとつながるにはフェイスブックが一番いいですかね。
もうフェイスブックでも、
はい、
インスタグラムでも、
はい、
公式 LINE でも。
そうですか、
はい、まず何かつながっていただければ。
そうですか、ゆうあさひできさんで、秀樹さんで検索すれば大丈夫ですか。
そうですね、Facebook は本名で湯浅秀樹、山水のお湯に、
はい、
山水の浅い湯浅秀樹で、
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。たかちゃんも、はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、それではですね、本日のゲストは秀樹さんとたかちゃんでした。ありがとうございます。18時からはまいまいさんのレッツハーバーファンです。引き続きお楽しみください。今週もお元気でお過ごしください。お送りしましたのはパーソナリティのふわっとでした。